皆さん、こんにちは。広報島田2017年11月の通算ナンバー233号をお届けします。今月の内容です。2ページトゥモロー、今月は鈴木萌優さん。3ページからは特集、視線、ソーシャルインクルージョンを考える。14ページからは街の話題。16ページからはフォトリポート、第9回島田大井川マラソン in リバティ。18ページからは姿勢アラカルト。20ページからは島田情報。北部地域光ファイバー網整備、パブリックコメント募集などです。24ページは第18回島田市長対抗駅伝。25ページ SL フェスタ in 新金谷2017。26ページ図書館だより。27ページ友好の架け橋。28ページ島行く。29ページスポーツインフォメーション。30ページからは健康ナビ12月。34ページはつらつライフ。35ページ掲示板。36ページからは便利帳12月。38ページ彩りもう一品、緑茶家のすすめ。39ページ姿勢羅針盤とみんなの広場。40ページは島田人、今月は戸村めぐみさんです。それでは最初に今月の表紙をご紹介します。自分色の笑顔、認め合い、彩りを増す社会とタイトルされています。先天性の病気で障害があり、放課後等デイサービスを利用する川村ひかるさん、ハロウィンには仮装してお菓子の代わりに笑顔をスタッフに振る舞いました。ということで、今月号の特集に合わせた表紙となっています。ここにはハロウィンのかぼちゃグッズを手に持ち、オレンジ色の帽子とスカーフのひかるさんとスタッフの女性が笑顔いっぱいで話している写真が掲載されています。それでは最初は明日の自分へトゥモロー、今月は稲荷2丁目にお住まいの鈴木萌優さん、16歳の笑顔です。小学2年生から新体操を始め、静岡城北高校では新体操部の主将を務める萌優さん。10月に愛媛で開かれた第72回国民体育大会に県選抜チームの一員として出場し、総合4位を獲得しました。今まで頑張ってこれたのは周囲の支えがあったから。国体でも多くの声援をもらい、本当に気持ちよく踊ることができました。続けていれば必ず結果はついてくると信じています。この経験を次に生かしていきたいです。ということで、今月は稲荷2丁目の鈴木萌優さんでした。それでは今月の特集です。視線、ソーシャルインクルージョンを考える。最初は実情です。普通の意味を問う。性別、年齢、経歴、障害、病気にかかわらず、誰もが互いに包み支え、全員が活躍できる社会づくりがソーシャルインクルージョン。これは社会的包摂というそうです。社会的包摂の理念。近年我が国では少子高齢化や都市化などにより、家庭環境や社会環境が大きく変化し、個の価値観や他との関係性が多様化している。情報の判断や干渉の敬遠は人と人とのつながりを希薄にし、他人への無関心は貧困や格差、自殺や DV などの問題を生んでいる。福祉ニーズも多様化し、従来の対象だったら障害者、高齢者、困窮者、子どもなど特定の人に加え、そうした問題を複合的に抱える特定の人以外の人も支援を必要としている。国が目指す1億総活躍社会の実現は可能なのか。9月に内閣府が公表した障害者に関する世論調査では、国民の8割以上が世の中には障害のある人に対して差別や偏見があると思っていることが明らかになった。一方で、差別はないと思うと認識している人は 14.2%。 問題を把握しながらも困難な状況は他人事であり、それを抱える人に対しての関心が低い実情がうかがえる。社会的包摂とは、互いに認め合い、地域や制度とつながる関心、 普通という言葉が持つ尺度の改革でその理念を広める人々を追った。次は仲間、メンバーについてです。外見で揺らぐ普通、あるがままの個性を表現できれば誰もがあらゆる場所で活躍できる。全員参加型の社会を阻むものは見えない色眼鏡。自身も障害者であったイギリスの人権活動家ステラ・ヤング氏は、活躍する障害者に対して抱く健常者の感情を感動ポルノと表現した。病気や障害は負であるから、それを抱えて生きることは素晴らしい。健常者は障害者の努力を目の当たりにすると感動を上乗せしてしまう社会的傾向を彼女は指摘した。自分では気づきにくい違いへの偏見や先入観、感動という言葉は都合よく差別や区別と取り替えられると問題を見えにくくしてしまう。障害や病気は個人を代表する出来事ではない。困難や不自由よりも、そうした社会の歪んだ視線が活躍する障害者の輝きを鈍らす。障害者が健常者と同じ条件で普通に生活できるよう、日常の壁を取り除く理念、ノーマライゼーション、これまで共生社会の実現に向けた議論の中で継承され続けてきた。しかし、普通が健常者からの視点であってはならない。必要なのは、当事者を社会に適合させる正常化ではなく、社会が適応して当事者をありのまま受け入れる平常化だ。誰もが障害を持って生きていく。それを人生の始まりと同時に抱えるか、途中で事故や病気により抱えるか、それとも終盤において抱えるか、違いは当事者になるタイミングだけ。かわいそうという色眼鏡を外さなければ、人生で輝く機会を自他ともに逸してしまうことになる。それではここで、お一人の女性と一組のバンドを紹介します。最初は、塚本圭人さん、阿智ヶ谷にお住まいの塚本圭人さんです。先天性の二分脊椎症と水頭症により、下半身と脳の機能に障害を持っています。美声を生かした音楽活動を続けながら、今年4月から島田市役所に勤務されています。阿智ヶ谷の塚本圭人さんです。もう一方、もう一グループですが、レッドポイントブラザーズ。島田市を中心に活動するフォークソングバンドです。略して RPB。これは赤点兄弟という意味だらしいです。牧野紀美男さん、鈴木康介さん、森下治さん、杉浦義明さんの4人で構成されているレッドポイントブラザーズの皆さんです。それでは先にレッドポイントブラザーズの皆さんの声です。とにかく良いものは良い。放課後デイサービスの施設でケイトちゃんの歌声を聞いたとき、僕らRPB と一緒にライブをやってほしいとすぐ思ったよ。それが福祉の場などでのライブ活動の始まり。合唱の経験があるからフォークの歌い方とは違うけど、かすれてない高音が素晴らしいね。発声に細かい指示を出すこともあるのは仲間だからこそ、彼女も苦労を喜びに変えてくれているんじゃないかな。障害があるからって彼女の歌声を過大評価することはない。良いものは良い。その見方は出会った時から何も変わっていないし、楽しい仲間が増えたという気持ちのまま。年齢や性別、立場や障害を問わない、特別扱いしないことが、お互いに気楽ながらも信頼できる関係で、活動を続けられている秘訣だね。最近は生音を聞いたことがない子供が増えているように感じる。ケイトちゃんの歌にはそういった場所でも感動を広げて笑顔を増やす力があるから、もっと披露する機会を増やせればと思う。彼女は歌い手としても成長の過渡期、経験を重ねるごとに詩の意味をより深く理解していくだろうから、さらに上手な表現者になっていくはず。こちらの華麗が演奏を難しくするのとは裏腹にね、ということでレッドポイントブラザーズの声でした。ここでお一方の、紹介をします。阿智ヶ谷にお住まいの塚本ひろみさん、ケイトさんのお母さんで、 スミレノの店主をされている塚本ひろみさんです。歌を力に新しい挑戦を。ケイトは幼い頃から何でも歌でコミュニケーションを取ろうとする子でした。体に不自由があっても一人で何かできるという感覚に希望を持てるからかもしれません。歌のおかげでバンドや観客の皆さんとつながることができ、輝ける場所を提供してもらいました。この街で多くの人に受け入れてもらうことは、自分の居場所とは、と生きがいを確かなものにできるという安心感になります。だから RPB の皆さんからの時に厳しい歌唱指導は、挑戦すればできるという彼女の心の成長にもつながり、ありがたいの一言です。さまざまな立場や困難を超えて、聴く人の心に響く歌を歌うことが、ケイトから地域への恩返し、そして歌を力にいろいろなことに挑戦する姿を見守ることが親としての望みです。で、ここには和やかな雰囲気の中で行うライブに向けたリハーサルをしている写真、FM 島田での放送中のレッドポイントブラザーズのフォークビレッジの収録風景の写真が掲載されています。また、番組内容は QR コードからもできます。ここには QR コードも表示されています。毎週火曜日午後3時から放送。再放送は金曜日の午後9時となっています。
続いてです。相棒、パートナー。多様な普通を知る。ネイバー、隣の人からヘルパー、そしてパートナーへ。視点の多様性、ダイバーシティが先入観を覆し、個々の価値観が認められる。多様な立場の人々が共生するためには、地域社会にあることが前提になるが、日本では難病などの違いが地域社会から隔離、排除されてきた。お互いの存在を確かめる機会すら無視されてきた過去だ。周囲が当事者と出会い、関心を持たなければ、問題は可視化されずに、歴史は常識として固着してしまう。世間も世界も問題を危惧し、生きにくさを持つ人がいる社会こそが普通であり、視点の転換が必要だと訴える。昭和54年に国連総会で決議された国際障害者行動計画では、ある社会がその構成員のいくらかの人々を締め出すような場合、それはよろく脆い社会なのであると提唱された。人間の命の営みの礎は、自ら居場所や生きがいを見つけて、人生の質、クオリティオブライフ、QOL を向上させたいと一歩を踏み出す探求心。自ら選択、決断、行動できることが生きる証であり、ネイバー、周囲と主体的に関わることで、それを具現化できる。だからこそ、それらを制限される難病患者にとって、支援者、ヘルパーが理解者、パートナーであることは何よりも自己実現の原動力となる。対等な人間関係を築くことは病気の有無にかかわらず難しい。ならば、できないことを悲観するよりもできることを見つけた方が生きやすいはずだ。誰もが役割を担い、尊重し合える関係がなければ、弱く脆い社会への歯止めは効かない。ヘルパーさんです。加藤久江さん、中溝町にお住まいの加藤久江さんのプロフィールです。居宅介護ヘルパー、同行援護や移動支援も行う NPO 法人ワーカーズコープ夢コープ中部事務所に所属。それではここで原田紀美恵さん、同越4丁目にお住まいの原田紀美恵さんをご紹介します。静岡県中部難病ケア市民ネットワーク代表です。自分らしさを諦めない理由。 私は A 型ミオパチーという希少難病にを患い、首から下の体を動かせません。加藤さんに気兼ねなく支援を相談できるのは、もし自分だったらと想像してくれるからです。もちろん安全に配慮した上での対応ですが、頼みづらいことを察してくれる彼女は、正直な気持ちを言いやすい雰囲気を作ってくれます。私にとっては、病気がもたらす困難よりも、社会の壁、 生きにくさの方がよっぽど障害です。業務の遂行や権利の行使という手続きではなく、人と人として温度を感じる彼女との関係は壁を低くしてくれるのです。しかし待っていては壁への理解は深まりません。私の存在を地域に知ってもらうには私自身が社会に出ていくことも必要。普段から会っていれば配慮の必要性に関わらずお互いがつながると思うからです。心のバリアフリーを率先してくれる加藤さんがいるからこそ自分らしさを諦めないのかもしれません。原田君江さんのコメントでした。先ほどご紹介した加藤久恵さんのコメントです。互いが対等で頼れる相棒、居宅介護ヘルパーは利用者さん宅を訪れる前に介護を安全に行うための手順書を受け取ります。しかし私は現状の状況からより自然な動きでストレスを軽減できそうな場合はその案を利用者さんに提案してみます。それに初めて賛成してくれたのが君江さんでした。利用者さんもヘルパーに遠慮することがたくさんあって、ヘルパー自身も規制に縛られてサービスが形骸化してしまうこともある。せっかく人と人とが出会うのに、それでは関係に気が通わないと彼女が気づかせてくれたんです。ヘルパーからすると訪問が1日5件ならば1対5の関係。でも利用者さんにしてみれば1対1。今日会える一人だけのヘルパーという存在なんですよね。多忙でも全力で向き合うことで得るありがとうは、逆に私を元気にしてくれます。病気や障害は何もできないというレッテルではないはずです。君江さんは私よりもパソコンに詳しいとか、物の見方や捉え方を変えるだけで新しい発見を一緒に体験できる。お互いを頼もしく思う気持ちは、ヘルパーと利用者という関係をパートナーに変えてくれました。相棒が地域に増えれば、誰もが暮らしやすくなると思うのです。バリアフリーテケテケ隊の活動内容は QR コードから Facebook でどうぞ。夢工部中部事業所、原田さんが社会的弱者の QOL 向上を目指して進めるバリアフリーテケテケ隊のステッカーも掲載されています。福祉への理解と宮川町住民との交流を深める夢コープ感謝祭の模様も掲載されています。